皆様、本日はご来場いただきまして、誠にありがとうございます。本日は、私たち幸福の光教団の成り立ちと活動、そして我々の使命についてご説明させていただきます。私たち幸福の光教団の教えは、我々の偉大なる父、ユピテル様によって託宣され、有史以来、世界中の多くの人々に信仰されてまいりました。ユピテル様は、地域や信ずる人々によって、ゼウス、アラー、ディアウスピター、ストリボーグなど、様々なお名前とお姿を持っています。ですが、いずれにも共通しているのは、偉大なる父、父なる神、父なる天空の神、というように、私たちの父として、人類を教え、導く存在であるということです。私たちの教団では、ユピテル様のことを、教祖様、お父様、と呼ぶことが一般的ですが、時には、親愛の気持ちを込めて、パパ、と呼ぶこともあります。そんな偉大なる父、ユピテル様は、この100年、多くの争いや災害に見舞われ、魂が迷い、傷つき、沈みとどまるこの国をずっと憂いてこられました。そして、13年前、ついに、私たちと同じお姿と言語を持って、私たちの前に顕現されました。教祖様は、できるだけ多くの人々に教えを広めるために、この国の法制度にのっとり、宗教法人という形で活動をスタートされました。その後、全国から教祖様のお言葉に共感する方々にお集まりいただき、今日では会員数が600万人を超える大きな家族となりました。教祖様の教えは、すべて一つの共通する原理によって説明されています。それは、愛です。人を思い、人のために行動する。愛こそが人類の本当の姿なのです。教祖様は、すべての人類に、愛を思い出させるために活動されているのです。ですので、私たち会員が日々行っていることも、ただ一つ、愛の実践です。教祖様を愛し、家族を愛し、他人を愛すること。そして、その愛を行動によって、実践すること。愛の実践こそが世界平和のための道であり、私たちが満たされるための幸福の根源なのです。現在、多くの宗教や社会の中で愛の実現をタブー視したり、愛を恥ずかしいもの、浅ましいものとして卑下する風潮が広がっています。子供たちに対して、男女の愛の行為を包み隠し、悪いものと教え、大人になっても愛をないがしろにし、満たされない心をお金や物欲で麻痺させているのが現代の社会です。その結果が、争いを生み、環境を破壊し、少子化、自殺や凶悪犯罪など、際限なくこの世に悪をまき散らし、世界は危機的状況に陥っています。こうした様々な問題を解決するためには、私たち一人一人が愛を実践し、 その実践の中で、人間の本質である愛を思い出すしかないのです。私たちは日々愛を実践します。私たち同様、教祖様もまた日々愛を実践されています。そして、偉大なる父、ユピテル様の荒人神である教祖様には、人類に本当の愛を思い出させるための特別な力があります。教祖様は、その男性器から神聖な愛の種を私たち女性の体内に授けることができるのです。私たち女性は、この身に教祖様の男性器、おちんぽを受け入れて、膣内をまんべんなく愛していただき、そして女性の中心にある子宮に、教祖様の神聖な愛の種をたっぷり注いでいただくことで、至高の真実の愛を、この身をもって体験することができるのです。教祖様との愛の実践は、他の男性とのものとは全く異なる特別なものになるでしょう。スクリーンに映像を出します。教祖様との幸せな愛の実践の様子を少しだけご覧いただきましょう。教祖様に愛を教えていただく女性は皆、あまりの気持ちよさに何度も何度も絶頂しながら幸せに涙を流します。何度も何度も深く、そして連続で絶頂して、人の言葉を忘れ、一匹のメスとして泣き叫びながら、頭の中が、全身が、そして女性器が幸せで満たされるのを実感することができます。そして子宮に教祖様の愛の種を注いでいただくときには、意識が飛ぶほどの深く深く、そして永遠に思えるほど長い絶頂によって、女性としての衷生の快楽を感じながら、心と子宮が幸せで満たされていくのを感じるのです。教祖様は毎日何十人もの女性に愛を実践し、子宮に愛の種を注ぎ、私たちに本当の愛を教えてくださっているのです。そして教祖様の愛の種が実り、生まれてくる子供は真実の愛によって満たされた光の子、光子と呼ばれます。私たち女性は教祖様の愛の種を授かり、偉大なる父の楽園である光子を育てることで、より深く愛を知り、実践し、幸福に満たされた人生を実現することができるのです。言い換えれば、私たち女性の子宮は、教祖様の愛の種を注いでいただき、真実の愛を教えていただくために、神様がお与えくださった、特別で神聖な愛の器であるということです。すなわち、この私たちのお腹の中にある愛の器に、教祖様の種をたくさん注いでいただくことが、 私たち女性にとっての最高の幸せであり、女性としての生きる目的、生きる理由なのです。一方、残念ながら男性の方々は教祖様の愛の種を受け入れて身を清めるための器を持っていません。そして教祖様以外の男性のペニスの先から出されるものは不潔で不浄な欲望の種なのです。考えてみてください。男性の皆様が射精するとき、それはただ自分が気持ちよくなるための行為であり、自己の醜い欲望を女性をはけ口としてぶちまけているだけの自己中心的で暴力的な最低の行為であると思いませんか？世界で起こる悲劇の多くはこうした男性の欲望が原因です。愛が与え、満たし、生み出すことならば、欲とは奪い、枯渇させ、死をもたらすもの。男性の欲とは、愛と対をなす人間の負の面であることは明白です。ですので、我々の教団では、男性会員には、低層帯を着用することを義務付け、女性との一切の性行為および射精を禁止しています。一方で、男性会員が女性会員と恋愛、結婚することは認められており、むしろ愛を知るための近道であるとして積極的に推奨されています。セックスなどの肉体関係を目的としない純粋な恋愛、女性を妊娠させるというオスとしての目的を放棄した純粋な結婚、これらを通じて女性と心を通わせることで、男性であっても愛を学ぶことができるのです。教団に入る前には女性とお付き合いしたことが一度もなかった、容姿や収入などを理由に女性から相手にされなかったといういわゆるモテない男性であっても、会員となれば女性パートナーができ、女性に奉仕する幸せを知ることができます。私たち会員の女性は男性を見た目やお金といった表面的なもので判断したり、男性を選ぶとか男性に幸せにしてもらうというような上から目線の考え方をしたりはいたしません。男性と女性はお互いに愛を実践し合い、与え合って幸せな家庭を一緒に作り上げるパートナーなのですから。男性の皆様にとって大切なことは禁欲と節制、射精を放棄し、セックスを放棄し、子孫を残す生殖の権利を放棄し、その上で女性に尽くし生涯をかけて奉仕すること、また物や金に執着せず、収入や財産を教団に差し出して寄付をし、または愛する女性に貢ぐこと、そうした無償の愛による行動を日々積み重ねることで、女性に比べればわずかですが確実に愛を実践することができるのです。そして男性にとって最大の幸せとなるのが、愛する女性が教祖様の愛の種を注いでいただいて授かった神聖な 孔子を愛する女性と共に育てること、自分以外の男性の子供を育てることで無償の愛を、愛する女性のために働き尽くすことで無償の愛を、子を愛し家族を愛し養うことで無償の愛を、そしてこれらの愛を実践することで自分自身も幸福で満たされるのです。このように女性も男性も会員になることで幸せになっています。どうかあなたも私たちと一緒に家族になって、たくさんの愛をお互いに送り合う、そんな素敵な関係になっていただけませんか。私たちの気持ちに共感してくださった方は、ぜひお手元の資料の中にある入会の申し込み書をご記入いただき、受付または私どもスタッフにお声掛けいただければと思います。入会金や会員継続のための年会費等は一切かかりません。私たちと一緒に愛を学びたい、実践したい、そのお気持ちだけがあればご入会いただけます。ただし男性の方については、入会と同時にご寄付をいただいております。金額についてはご自身の経済状況に合わせて10万円、30万円、100万円など金額は問いません。大切なことはお金への執着を捨てて、今後愛のために生きるという覚悟をしていただくことですので。それでは本日が皆様の人生を良い方向に転換させる素晴らしい日になりますよう心から願い、私からのご説明を終了させていただきます。ご清聴賜りありがとうございました。女性会員の皆様、本日は私第41聖女来る木誠の主催する勉強会にご参加いただきまして、誠にありがとうございます。本日は私たち女性会員の日々の活動とその役目について私からご説明させていただきたいと思います。私たち女性会員は偉大なる父である教祖様の娘として父を愛し、父の言葉に真摯に耳を傾け、そしてこの全身で父の愛を受け止めて、日々愛を学び実践します。女性会員の愛の実践は教義における3つの愛の概念で説明されています。こちらの図をご覧ください。このピラミッドのような図が3つの愛を表しています。下から他人への愛、中段が家族への愛、そして最上位にあるのが教祖様への愛。この3つの愛すべてを毎日実践することで、初めて私たち女性は真実の愛を思い出すことができるのです。一つずつ具体的に見ていきましょう。まず他人への愛、これはまだ愛の教えに触れられていない不幸な人々に、私たちの存在を知ってもらい愛を実践する幸せをシェアしてあげるということです。一つ例を見てみましょう。こちらは教団が運営する女性限定のライトヨガセラピーの教室です。教室では 女性インストラクターが少人数の生徒さんに教える形で瞑想やエクササイズを行い、女性の心と体をリフレッシュして気持ちよくなってもらうお手伝いをしています。教室には散陰効果のあるお香を焚いて吸引し続けることで、女性たちに性的興奮と快楽をもたらします。 BGM もただのヒーリングミュージックではなく、深層心理でセックスを強く意識させる特別なものを用いています。さらに女性インストラクターが生徒さんたちに声をかけて、我慢しないで、気持ちよくなることは恥ずかしいことじゃないよ、エッチになることは女性が幸せになるために必要なこと、自分を抑圧するのはやめて解放して、声に出して、気持ちいい、おまんこ気持ちいい、もっと声に出すことでもっと気持ちよくなって、と女性の性に対する抵抗感をなくしていきます。女性の体が快感を受け入れて、こちらから誘わなくても自分から教室に通うようになったら、1対1の個別レッスンに切り替えて、催眠術を用いたり、サブリミナルによる強烈な催眠効果のある映像を VR ゴーグルを使って視聴してもらったりして、性感と快感を心と体にしっかりと教え込み、忘れられないようにします。女性の心と体が快楽に対して完全に無防備になったら教えてあげるのです。もっと気持ちよくなる方法があるよ、と。このようにして教団の説明会に招待すれば、多くの女性が教祖様との愛の実践が女性にとっての至上の快楽であるとすぐに理解してくださいます。私たち教団総務本部では、ヨガ教室のほかにも料理教室、絵画教室、大学のサークル、学校に馴染めない中高生向けのシェルターなど、さまざまな活動を通じて、一人でも多くの女性に会員になっていただけるよう日々努めています。このように私たち一人一人が日々の勧誘を通じて、一人でも多くの方に愛を伝え、愛を思い出してもらい、幸せになってもらう、そのお手伝いをすることが他人への愛、私たちの最初の愛の実践です。二つ目は家族への愛。家族とは会員すべてを指します。私たちは会員同士、愛を与え合い、助け合ってお互いの幸福と愛の実践を実現していく同志であり、学友、そして血のつながりを超えて愛によって結ばれている本当の家族です。ですが、同じ家族の中にあっても、男性会員は私たち女性会員とは異なる点が多くあります。男性会員は教祖様の愛の種を受け止めるための愛の器、子宮を持たず、神聖な教祖様の血を引くお子を育てるための乳房や母性も持っていません。ゆえに男性会員は私たち女性会員に比べて愛の実践が難しく、学びも遅い、私たちよりも劣った存在なのです。また男性とは世界に争いと災いを生む欲望の種である、悪い生み、精子をその睾丸内で作り続けてしまう罪深い生き物なのです。 ですが、いくら劣っているからといって男性官位を蔑み恨んではいけません。彼らもまた愛の大切さに気づき、下等で劣った彼らなりの方法で愛を実践しようと努力している私たちの家族なのです。私たち女性会員の役目は、彼ら男性会員が正しく愛を実践できるよう見守り、時には厳しく叱責して、下等で劣った存在としての正しい生き方へと導き、調教してあげることなのです。すなわち、女性会員は男性会員にたくさん貢がせてあげましょう。彼らは金や物への執着を捨て、節制に努めることで世界の平和に貢献し、愛を実践します。ですので、男性会員が自分にとって大切な何かを差し出した時には、それを受け取ってあげることが彼らへの愛なのです。彼らの財産、知識、時間、心、体、そして命、すべてを教団のために差し出させてあげましょう。あるいは女性会員のために貢がせてあげましょう。男性会員のすべてを搾取してあげることが、私たち女性会員にとっても愛の実践となるのです。次に、女性会員は男性会員の股間を去勢してあげましょう。彼らは低層帯を着用し、射精もセックスも動物のオスとしての生殖の権利も全てを放棄して、教祖様への屈服と忠誠を表現しています。ですが、男性というのは自分一人では欲望を完全に抑えることができない欠陥を抱えた生き物なのです。彼らが低層帯の中でペニスを勃起させた時は、私たち女性会員が厳しく叱り、折檻してあげることが大切です。男性会員に服を脱がせ、乗馬用の鞭で睾丸を叩いて、勃起したことを叱ってあげましょう。男性会員が涙を流して許しを請うても、同情することなく、勃起が収まり、男性会員が心の底から勃起したことを悔やみ、男に生まれたことを悔やむようになるまで、何度も股間をむち打ちし続けましょう。それが私たち女性会員から彼らに与えてあげられる愛の形なのです。そして最後に、女性会員は男性会員があなたを愛することを許してあげましょう。男性会員の多くは社会の中でその容姿や収入を理由に女性から相手にされず、愛を忘れた女性たちの言葉や態度によって傷つけられ、迷い教団へと導かれてくるものです。そんな男性会員たちが教団に入り、あなたという本当の愛を学び実践している素敵な女性に出会ったら、あなたに恋をしてしまうのは当然で仕方のないことなのです。もちろん、私たち女性会員は全員この身も心も教祖様に捧げ、教祖様を愛し恋をしています。ですので、私たちが教祖様以外の男性を異性として意識したり、恋愛感情を持ったりすることは絶対にありません。ですが、男性会員があなたを愛し、あなたに片思いすることを許してあげてください。彼にあなたのすべてを 愛させてあげましょう。日々愛を実践するあなたも、教祖様とセックスするあなたも、教祖様の子供を授かり産むあなたも、身も心も他の男性のものになっていくあなたを、彼に愛させてあげましょう。そして教祖様の愛の種を授かり、生まれてくる子供を男性会員に一緒に育てさせてあげてください。こうして男性会員の愛の実践を助け導いてあげることも、私たち女性会員の大切な役目なのです。これが私たち女性会員の二つ目の愛の実践、家族への愛の具体的な内容です。そして最後に三つ目の愛、それが教祖様への愛、私たち女性会員の生きる目的であり理由、それは教祖様を愛し、身も心も捧げてご奉仕し、教祖様の愛の種を子宮に受け止め、教祖様の愛の結晶である孔子を産み育てることなのです。そしてそのためには日頃からあらゆる努力と準備をしなければなりません。セックスの際、教祖様におちんぽでより多くの快感を楽しんでいただけるよう、デコキ、フェラチオ、パイ釣りといったテクニックを学び練習しておくこと、さまざまな体位を学び、それを行える筋力や柔軟性を確保するため日々の運動とエクササイズを続けること、また視覚的にも興奮していただけるように容姿を磨き、美容やスタイルの維持に努めなければなりません。そしてセックスで一番大切な女性器と子宮の準備をしておくこと、女性はセックスでたくさん快感を感じ行った時の方が妊娠しやすくなるというデータが出ています。ですので教祖様のおちんぽでいっぱい感じて、ひとつきされるたびに行ってしまうくらい敏感なおまんこになれるよう、毎日オナニーすることをおすすめします。教祖様のことを思い浮かべて、教祖様のおちんぽを思い浮かべて、教祖様とのセックスを思い浮かべて、たくさんオナニーをして、快感と教祖様への愛を心と体に浸透させましょう。オナニーするときは気持ちいいところをこするのではなく、バイブなどをおまんこに入れて動かさずにギュッギュッと締め付けるイメージで行い、教祖様のおちんぽから愛の種が注がれる瞬間を想像して気持ちを高めて、いけるようになるまで集中してオナニーをしましょう。これらの準備をしながら、教祖様からいつお呼びがかかっても答えられるように、体調管理も欠かさずに続けましょう。女性会員は毎日検温を行い、生理と排卵日を把握して管轄の支部に報告します。支部では毎日その日が妊娠しやすい期間である女性をリスト化して本部に送り、本部で教祖様のおよとぎの予定を組んでいます。教祖様がより多くの女性を効率的に妊娠させられるように、私たち女性会員全員が 意識高く行動することが大切なのです。また私たちは自分が教祖様にセックスしてもらえない時でも、教祖様のことを思い、教祖様のおちんぽにご奉仕し、少しでも気持ちよく射精していただけるよう常に心がけなければなりません。勧誘を頑張ることで、一人でも多くの女性のおまんこに教祖様がおちんぽを挿入して気持ちよく射精できるようにすること、男性勧誘を正しくしつけ、ボロボロになるまで働かせ、少しでも多くの財産を教団に献上させ、教祖様により豊かな生活を送っていただくこと、これらもすべて教祖様のおちんぽを気持ちよくすることにつながる正奉仕だと言えるのです。私たち女性会員と男性会員、全員がそれぞれの役目を果たし、力を合わせることで、教祖様のおちんぽにもっともっと気持ちよくなっていただく、それこそが私たちの生きる理由、究極の愛の実践、教祖様への愛なのです。以上が私たち女性会員の愛の実践における3つの愛の概念です。本日は形式上講師という形でご説明させていただきましたが、私もまだまだ未熟者です。これからも女性会員の皆様と一緒に助け合いながら、より深く愛を学び、日々行動することを通じて愛を知りたいと思っています。それでは本日の勉強会はここまでとします。ご清聴ありがとうございました。お疲れ様でした。
こんにちは。幸福の光教団宮内部所属第36聖女の天元玲子です。本日は私たちの偉大なる主、そして親愛なるお父様である教祖様の私生活とおよとぎの様子についてお話しさせていただきたいと思います。教祖様が私生活を送られる邸宅および身の回りのお世話をする女性たちの暮らす宿舎、それらをひとまとまりとして、私たちは神聖な愛の宮殿、聖愛宮と呼んでいます。聖愛宮は教祖様が私たち女性会員と交わり、子宮に愛の種を注ぐための神聖な愛の聖域でもあるため、敷地内には教祖様を除いていかなる男性の侵入も固く禁止されています。教祖様の身辺のお世話をする聖女と呼ばれる専属の秘書、邸宅の使用人であるメイド、その他警備員、事務職員、料理人や医師、庭師、各種インフラの管理を行う専門職員など、250名以上いる職員のすべてが女性であり、敷地内で飼われているペットの犬や猫に至るまで、すべてメスのみと決められています。聖愛宮とは、強く優れたオスである教祖様が、その縄張りにメスを囲い込み、他の弱く劣ったオスの侵入を禁止して、すべてのメスと独占的にセックスを行い、自身の優れた種で多くのメスをはらませるために存在する巨大なハーレムなのです。聖愛宮に勤めることができる職員は、結婚歴のない満26歳未満の女性に限られ、在職期間中は恋愛禁止はもちろん、教祖様以外の男性に 自身の肌を触れさせることも禁止されています。そしてすべての女性職員が教祖様のセックスの対象となります。教祖様に求められた時はいつでもどこでも速やかにおまんこを差し出して教祖様のおちんぽを受け入れ気持ちよくお射精していただけるよう誠心誠意セックスで楽しませることが最も重要な業務です。また女性職員がやってはいけないこととして最も気をつけなければいけないことが教祖様の神聖な愛の種を若い女性の子宮以外の場所に出してしまうこと。私たち女性にとって最も大切な男性の貴重なお子種であり全人類にとっての希望の種でもある教祖様の精子をお一つたりとも無駄にすることのないよう250名以上いる女性職員たちは常に教祖様のおちんぽの状態を気に留め24時間常に自身の子宮で教祖様のお子種を受け止めることを意識しながら日々の業務を行っています。教祖様のお住まいになる聖愛宮の本殿は延べ床面積1000平方メートル地下2階地上4階建ての荘厳な大豪邸となっており、女性会員を招いてのおよとぎもこの本殿にて行われます。本殿1階には警備員の詰め所と事務職員のオフィスがあります。本殿2階はおよとぎのために招待された女性たちの控室となっており、メイク道具やさまざまなコスチュームが揃ったドレスルームがあり、専門職員によるエステやヘアメイクも受けることができます。本殿3階は教祖様と女性たちが交わるための愛好の間があり、キングサイズのベッドで毎晩多くの女性の子宮に教祖様の愛の種が注がれています。また他にも教祖様がお食事をとるダイニングルームや団らん室、ベランダにはプールがあり、教祖様がおよとぎ以外の時にも多くの時間を過ごされる生活スペースとなっています。本殿4階は教祖様のプライベートフロアとなっており、立ち入ることができるのは私たち聖女と呼ばれる教祖様専属の秘書官のみとなります。聖女は女性会員の中から厳しい条件で選抜され、学歴や IQ、 教祖様のおそばにお仕えするのにふさわしい容姿、スタイル、バストサイズ、そして高い教養や芸術の才能を持ったものが選ばれます。選考時には厳しい身辺調査と催眠術や嘘発見器などを用いた審問が行われ、身の潔白と心からの教祖様への愛を証明した者だけが聖女として採用されるのです。その分聖女への教祖様からの信頼はつく、教祖様のプライベートなお話のお相手をさせていただいたり、プライベートなセックスのお相手をさせていただくこともあります。そうして聖女は教祖様のお考えや好み、趣向などを深く理解した上で、女性会員の中から教祖様にお楽しみいただける最適な候補を選び、教祖様の決裁をいただいて毎晩聖愛宮に招待するというおよとぎの手配も行っています。ここからは皆様が最も気になさっているであろう教祖様とのおよとぎについてお話しさせていただきます。およとぎに呼ばれる女性は 教団の各支部に提出された生理周期と排卵日をもとに、その日が最も妊娠しやすい、いわゆる危険日の女性に限られます。当然ですが、教祖様に効率よく種付けを行っていただき、一人でも多くの女性を妊娠させていただくことが望ましいためです。危険日の女性の中から教祖様の好みや思考を考慮し、また教祖様のご要望、例えば今日は女子高生だけを集めてフレッシュなおまんことセックスを楽しみたい、今日は男性会員と結婚済みの人妻だけを集めて寝取りセックスを楽しみたい、あるいは女優や声優、アイドルなど芸能界で活動している女性会員だけを集め、世の男性たちが憧れ気を引くために必死で貢いでいる高嶺の花たちを両手に抱き、全身にはべらせて優越感たっぷりのセックスを楽しみたいといったさまざまなご要望を最大限尊重しながら、最適と考えられる候補50名ほどをリストアップします。そのリストを教祖様にご覧いただき、セックスしたいと感じた女性を指名していただきます。20名に満たない場合には、残りの候補を私たち聖女が熟慮して決定し、最終的に20名から30名ほどの女性を招待しています。お世取りのためにお越しいただいた女性会員の方には、敷地の入り口にあるセキュリティで衣類をすべて脱いでいただき、女性警備員による全身チェックを受けていただきます。衣類および持ち物はすべてその場でお預かりし、お帰りの際に返却いたします。本殿に到着したら、ドレスルームでメイクや衣装の準備をしていただきます。お夜とぎは毎晩18時に開始となりますので、お時間までに準備を済ませていただき、本殿3階愛好の間に集まり、女性全員で床に正座し、三つ指をついて教祖様の入室をお迎えします。この時教祖様は全裸で入室されるので、つい股間にある立派でたくましいおちんぽに目がいってしまうとは思います。ですがここでは教祖様への敬愛の気持ちと、おまんこを使っていただけることへの感謝の気持ちを込めて、深く頭を下げて教祖様がベッドまで移動し、おかけになって言葉を発せられるまで土下座の姿勢を維持し続けるよう心がけましょう。その後は教祖様のお言葉に絶対服従し、教祖様のおちんぽを気持ちよくすることだけに全てを捧げてください。この時自分の気持ちを優先し、他の女性に割り込んだり、教祖様が求めている以上の刺激をおちんぽに与えたりする自分勝手なおよとぎは深く慎んでください。私たちはあくまでも愛の器のうちの一つ、大切なのは教祖様に一つでも多くの愛の器に種を注いでいただき、メスの子宮に種付けしてはらませる、オスとしての快感をたっぷりと味わっていただくことなのです。もちろん教祖様が全員でフェラをしろなどの指示をお与えになった時には、自分の気持ちを隠す必要はなく、他の女性たちと一本のおちんぽを奪い合って教祖様に必死にお子種をおねだりする、いやらしいメスの姿を楽しんでもらいましょう。他にも教祖様の好きなプレイとして、女性全員を一列に並ばせ、一人ずつ順番に 教祖様と一往復だけセックスしては交代させる。お遊び感覚の種付けゲームをお楽しみになられることもあります。教祖様がベッドに横たわり、女性たちはその前に列を作ります。自分の番になったら教祖様のおちんぽにまたがり、騎乗位で挿入。腰を動かして一往復だけしたら、次の女性と交代し、列の一番後ろに並びます。これを繰り返していき、教祖様がお射精したくなった時、運よくおちんぽを入れていたおまんこが教祖様におこだねをつけていただけるのです。女性たちはたった一往復のわずかなチャンスの間に、教祖様のおちんぽに気持ちよくなっていただき、お射精していただくために一生懸命おまんこで教祖様のおちんぽを締め付けて、おこだねをおねだりします。教祖様は必死に自分にこびて種付けをおねだりする女性たちのけなげでいじらしい表情を順番に見比べながら、たっぷりと楽しまれます。そして教祖様のお射精が近くなったら、女性の腰をつかみ、おちんぽでガンガン突き上げて本気のセックスを始められます。そうなったら女性も腰を振って教祖様のセックスにお応えしましょう。激しく腰を打ちつけ合い、互いの生殖器をこすり合わせる、オスとメスの本気の交尾のようなセックスで愛し合い、お射精の瞬間にはしっかりと根元までおちんぽを加え込んで、子宮に教祖様のおこだねをたっぷりと注いでいただきましょう。このように私たち女性は状況に合わせ空気を読み、教祖様の顔色をしっかりと伺い、教祖様の意を汲み、常に教祖様を最優先に尊重して、気持ちよくお射精を楽しんでいただくために、常に高い意識でおよとぎに臨まなければなりません。教祖様は毎日16時ごろお夕食を召し上がり、18時から夜中の0時ごろまでおよとぎで女性の子宮におこだねを注ぎ続けてくださいます。途中20時と23時の2回お夜食を召し上がり、入浴で汗を流されることもあります。この時女性たちはお食事の邪魔をしない範囲で、教祖様のおちんぽが乾くことのないよう唇を使ってご奉仕をしましょう。フェラチオや睾丸をしゃぶるなどの強い刺激はせず、優しくゆっくりとおちんぽに唇をはわせ、おちんぽを癒すイメージで、女性二人で左右から愛情をたっぷり込めたキスをして、おちんぽを楽しませ、教祖様に視覚的にも楽しんでいただきましょう。入浴時には女性たちのバストやお股にソープをたっぷりとつけて、教祖様の体の隅々まで優しく丁寧に洗います。もちろんその間も他の女性二人がおちんぽに唇をはわせ、女性の唇と肌の柔らかさを教祖様にたっぷりと楽しんでいただきます。このようにセックス以外の時間も気を抜かず、教祖様のおちんぽに適切にご奉仕することで、教祖様に一回でも多く気持ちいいお射精を楽しんでいただくことが私たち女性の役目なのです。私や皆様を含めたすべての女性が教祖様から よりたくさんのお子種を子宮に注いでいただけるよう、女性会員一丸となって教祖様のおちんぽにご奉仕してまいりましょう。以上、教祖様の私生活とおよとぎについてお話しさせていただきました。皆様が一回でも多くおよとぎに呼ばれ、教祖様のご寵愛を賜りますよう心よりお祈り申し上げています。本日の私からのお話は以上とさせていただきます。ありがとうございました。
この度は幸福の光教団男性会員向けの実践プログラム教材をご購入いただき、誠にありがとうございます。本日は、私、第14聖書、三好真奈が男性会員の皆様を指導してまいりたいと思います。皆様男性は、私たち女性のように、教祖様のおちんぽを好みに受け入れ、愛の種を授かるための器、子宮を持たない女性よりも劣った存在です。ですから皆様は、私たち女性会員が行う三つの愛の実践のそのもとで、教祖様と女性たちの愛の実践をサポートし、支援させてもらい、教祖様と女性たちが愛し合うその傍らで、愛を学ばせてもらうことで、女性に比べればわずかではありますが、愛を実践することができるのです。また、それと同時に、節制と禁欲という枷を自らに課し、日々の愛の実践をより純度の高いものにしなければなりません。ではまずは、皆様男性が愛を実践するための準備から進めてまいりましょう。皆様が教祖様への愛を実践するために、まず必要なことは、オスとしての屈服。教祖様を自身よりもはるかに優れた強いオスであると認め、屈服し、自身の劣等性を認め、メスとの性行為やオスとしての生殖の権利を放棄し、一人の男性として、そして、一匹のオスとして、教祖様に完全に屈服し、無条件降伏することが、最低限の前提条件となります。ですので、皆様男性会員が、全員低層帯をつけ、勃起も、射精も、女性とのセックスも禁止されているのは、単に禁欲のためだけでなく、教祖様との、オスとしての優劣を明確化するためでもあるのです。と、ここまで言葉だけで説明してまいりましたが、男性の皆様にはもっとわかりやすい、逆に言えば言い訳のしようのない、確たる証拠を突きつけながら解説して差し上げましょう。こちらをご覧ください。こちらは教祖様のおちんぽの写真です。たくましくて立派な強い男性のペニス。毎日何十人もの若くて美しい女性たちとセックスしている勝ち組のおちんぽ。これまでに1500人以上の女性をはらませている優秀なオスの成熟した生殖器。あなたの股間にぶら下がっているものと見比べてみてください。低層体に閉じ込められ、まともに勃起すらできない。弱くてめめしい、役立たずのペニス。メスにセックスの相手として選ばれず、使い道のない精子を睾丸がパンパンになるまで溜め込んでいる。不格好で無様な、負け組チンポ。今までも、そしてこれからも、メスと子孫を残すことのできない、 負け犬確定の弱く劣った未熟なオスの生殖器。どうですか、教祖様とあなたの男性としての勝敗。オスとしての優劣は火を見るより明らかですよね。でしたらこの場で教祖様へのオスとしての屈服を行動で示すのです。服を脱いで裸になり、床にひざまずき、画面の向こうにある自分よりもはるかに優れたオスのおちんぽに向かって頭を下げて土下座しなさい。弱く劣ったオスとして自分よりも格上のオスの前で屈服と服従を示す屈辱的なポーズを自ら取って、オスとしての格付けを済ませるのです。強いオスの機嫌を損ねないよう媚びを売り、めめしく尻を振って命だけは助けてもらえるよう許しを請うのです。その代わりに、その強いオスがセックスする可能性のあるすべてのメスに自分は手を出さないことを誓い、また身の回りのすべてのメスを教祖様に差し出しセックスしてもらい、自身は低層体で去勢され、禁欲に尽くすことで強いオスへの全面的な降伏をしっかりとアピールするのです。あなたたち男性は毎日教祖様のおちんぽの前で土下座をすること、部屋に教祖様のおちんぽの写真を飾り、毎朝毎晩土下座してオスとしての優劣をしっかりと心と体に刻みつけるのです。あなたたち男性はこのようにして教祖様に対してオスとしての完全敗北を認め、徹底的に屈従、霊俗することで、ようやく愛を実践するそのスタートラインに立てるのです。準備が整ったら、いよいよ愛の実践です。男性の愛の実践は、厳しく、苦難に満ちた、険しいものとなります。ですが、難しく、頭を使って考える必要はありません。心がけることは、ただ一つ。あなたのすべてを、教祖様と女性のために差し出すこと。あなたが大切に思うものを一つ思い浮かべ、それを教祖様や女性に差し出し、使っていただく。次に、また別の大切に思うものを思い浮かべ、教祖様や女性に差し出し、使っていただく。ただ、これを繰り返すだけでよいのです。ただし、教祖様が男性会員とお会いになることは原則としてありませんので、金品のやり取りなど、直接の関わりを持たれることもありません。強く優れたオスの縄張りには、他の弱く劣ったオスは、立ち入ることも許されないのです。ですので、あなたたち男性は、会員の女性に貢ぎ、すべてを差し出し、間接的に教祖様にそれを使っていただくのです。当然、会員の女性は全員が教祖様を愛し、身も心もすべてを捧げていますので、会員の女性に貢ぐことは、教祖様に差し出すことと変わらないのです。働いて稼いだお給料を女性に貢ぎましょう。また、本業のほかに工事現場や夜勤のアルバイトを掛け持ちし、稼いだお給料を女性に貢ぎましょう。贅沢をやめ、 生活費を切り詰め、浮いたお金を女性に貢ぎましょう。趣味や習い事はやめ、持ち物もすべて売却し、そのお金を女性に貢ぎましょう。あなたが持つことを許されるのは、仕事のために必要最低限の衣服と道具、それと残高が1000円以下の口座の通帳とカードのみだと思ってください。それ以外は、すべて女性に貢ぎましょう。そして、あなたの心を女性に捧げましょう。最愛の女性に愛を告白しましょう。断られても諦めず、紳士的に気持ちを伝え続け、すべてを貢ぎ続けながら、何度も何度も頭を下げて、そばにいさせてくださいと、あなたの気持ちを伝えましょう。女性に気持ちが伝わって、そばにいることを許してもらえたなら、あなたのすべてをかけて、その女性に尽くし、幸せにしましょう。そして、あなたにとって特別で、大切な存在となったその女性を、教祖様に差し出して、教祖様のお小種を注ぐための器として、使っていただくのです。最愛の女性に、教祖様とセックスしてくださいと、お願いしましょう。最愛の女性が、教祖様のお子種で妊娠したら、他の男性の子供を一緒に育てさせてくださいと、お願いしましょう。私に、教祖様の子供を托卵して、寝取られ夫として養育させてくださいと、お願いしましょう。そして、どうかこれからも教祖様とセックスして、子供を授かり、二人目も三人目も、私に托卵して育てさせてくださいと、お願いしましょう。こうして最愛の女性から、他の男性の子供を托卵してもらい、一緒に育てさせてもらうことで、あなたの心を、体を、人生を、女性に捧げるのです。最愛の女性を教祖様に寝取っていただけたら、次は家族、親族、母親、姉妹、いとこの中で若く妊娠可能な女性がいれば、あなたにとって大切な存在であるその女性を、教祖様に差し出し、セックスして、孕ませてもらうのです。その次は、幼なじみや同級生、同僚など、身の回りの女性を教祖様に差し出し、セックスして、孕ませてもらうのです。そうして、徐々に範囲を広げ、最終的には街やネット上で知らない女性に声をかけ、その女性が教祖様とセックスして孕ませていただけるように、あなたが誘導し、説得し、お願いをして回るのです。こうして、すべての女性が教祖様とセックスし、教祖様のお子種で孕ませていただけるよう、お膳立てをすることが、あなたたち男性の役目であり、義務であり、そして、幸せでもあるのです。低層帯で虚勢された股間をパンパンにしながら、教祖様に女性を差し出し続けることが、あなたの幸せ。教祖様に責任いらずの仲出しセックスで気持ちよくお射精していただき、その責任をなすりつけられることが、あなたの幸せ。 最愛の女性を何度でも教祖様のお子種で孕ませていただき、最愛の女性のお腹が他の男性の赤ちゃんによって大きくなっていくのを指をくわえて眺め続けることがあなたの幸せ。寝取られた妻をそれでも愛し続け、托卵された子供に愛情をいっぱい注いで、人生をかけて育て上げることがあなたの幸せ。財産をすべて差し出し、社制を取り上げられ、ひもじさと欲求不満にもだえながら、教祖様が裕福で、税の限りを尽くした生活を送り、毎日大勢の若い女性の膣内に気持ちよくお射精され、女性たちを次々とはらませてゆく。その様子を下から見上げ続けることがあなたの幸せなのです。こうして、教義に従い、劣った弱いオスとしての立場を受け入れ、分相応な振る舞いを身につけることで、あなたたち男性も愛を学び、一定の幸福を得ることができるのです。自然界であれば、強いオスによって命を奪われ、すべてを失ってもおかしくないあなたたち劣等なオスに、教祖様は愛に生きることを許し、その上、幸せになるチャンスまでお与えくださっているのですよ。そんな教祖様の恩情と寛大な心に感謝し、これからの人生をすべて教祖様への恩返しに捧げることこそが、あなたたち男性が生きるただ一つの理由なのです。本日の私の指導を聞いた男性会員の皆様が、今後教祖様と教祖様の愛する女性たちのために多くの愛をもたらし、教団の発展に寄与していただけることを私は心から望んでおります。最後に教祖様のおちんぽに改めて土下座をして、尊敬と感謝の気持ち、そしてオスとしての完全な屈服と永遠の服従を誓い、本指導の締めくくりとしましょう。本ビデオが終わってからも、3分間は頭を下げ、額を床につけたままでいましょう。それでは、教祖様のおちんぽに土下座しなさい。
警視庁公安部の来る木誠です。現在、調査対象団体、幸福の光教団への潜入捜査を試みています。教団が運営するとみられているボディケア教室に申し込み、週1回のレッスンを受けるふりをしながら、信者とみられるインストラクターの女性と接触、現在、接近を図っています。当該教室では、ボディケアと謳いながら、女性に自らの局部を刺激させ、性的快感を得るよう促すセルフマッサージを指導しており、特に子宮を刺激することで女性ホルモンが分泌され、ストレス解消やポジティブになる効果が得られるなどとして、女性たちに子宮を刺激するマッサージを重点的に指導していました。教室には OL や女子大学生などを中心に、18歳から25歳の女性、少なくとも14名が通っており、SNS だけでなく、大学や勤務先などでも勧誘を行っているとみられます。教室で流れる BGM は、心拍数を上昇させる特殊なリズムを用いたものであり、使用するアロマオイルや照明なども合わせて、女性の性的興奮を高める効果を狙っているとみられ、 実際に効果を確認しました。また本日の3回目のレッスンでは、男性器をかたどったディルドを床に設置し、女性たちが下腹部を押し当てて子宮を刺激しながら、指で陰核や乳頭などの性感帯を刺激するよう指導されました。女性がセルフマッサージで絶頂すると、別室に招き、インストラクターによる個別の指導を行っているようでした。操作のため、絶頂したふりをして入室を試みましたが、インストラクターによって本当の絶頂ではないと見抜かれ、本当の絶頂を迎えられるようになるまでは、通常のレッスンを続けるよう言われました。今後も引き続き、女性信者とみられるインストラクターへの接近を続ける予定です。報告、来る木誠です。女性信者への接触から38日目、教団への勧誘を受け、説明会への参加が決定しました。私がセルフマッサージでたびたび絶頂するようになったのを確認したタイミングで、別室に招かれ、さらなる性的な指導を受けました。真っ暗な部屋でヘッドホンをさせられ、男性の局部、おそらく教祖のものと思われるペニスの映像を見せられながら、再びセルフマッサージで何度も絶頂するよう指導されました。ヘッドホンからは大音量で女性の喘ぎ声と何らかの心理効果をもたらす BGM が流され、映像は男性のペニスが女性の膣内に精液を注ぎ込む様子を拙者で撮影したものと思われ、男のペニスがドクドクと脈打ち、おびただしい量の精液を女性の膣内に注ぎ、それと同時に女性が絶頂するという内容で、女性は次々と入れ替わっていたため、おそらく教祖の男によって複数の女性信者への性的暴行が行われていると推測されます。私は前日のような状態で映像を視聴しながら、セルフマッサージでの絶頂を促され、途中で休憩を挟みながら2時間以上かけて30回以上絶頂させられました。その後で私の体が性的快感に対して無防備になったところで、もっと気持ちよくなりたいでしょなどと持ちかけ、教団への勧誘を受け、説明会への参加を求められました。今後は説明会に参加し、教団内部への潜入を試みたいと思います。また怪しまれないためにも、セルフマッサージ教室へは通い続けることにします。報告、来る木誠です。潜入捜査から50日目、教団への潜入に成功しました。教団説明会では聖女と名乗る教団幹部女性が講演を行い、女性たちに教祖の男との性行為を促していました。説明会に招かれる女性たちはすでに体に徹底的に快感を教え込まれているようで、教祖の男が女性信者と性行為をして膣内に射精する映像を見せられるだけで、何人もの女性が絶頂し、会場は集められた女性たちが次々と絶頂する卑猥で異様な空間になっていました。その後、入信の申し込みを済ませ、他の女性信者と接触して教団についての情報収集を行っています。当該教団は教祖の男が全ての女性信者と性行為を行うといういわゆるセックスカルトであることが判明。
教祖の男はすでに2万人以上の女性信者と性行為に及び、1500人以上の女性を妊娠させているものとみられます。数字については裏付けが取れているわけではなく、誇大に宣伝している可能性もありますが、いずれにしても教祖の男は多数の強制わいせつや看護者わいせつ事件に関与している疑いがあり、当該対象団体が組織的にその法事を行っている可能性が高いと考えます。現在教祖の男と関係を持った女性信者30名余りに事情を聞いたものの、全ての女性が教祖の男を心から愛し、自ら望んで性行為に及んだと証言しており、また18歳未満の女性信者との性行為も現時点では確認できていません。現時点での教祖の男の立件には証拠の保全が困難であると考えますが、本件は女性に対しマインドコントロールや肉体への調教行為を悪用した卑劣で凶悪な性犯罪であると考え、引き続き証拠の保全に向けた捜査を行う予定です。一方でセルフマッサージ教室と謳った宗教への勧誘による特定商取引法違反や、その過程での女性への洗脳や体に快感を教え込む一連の調教行為が傷害に該当する可能性があるなど、複数の犯罪に該当する疑いがあるため、その線でも捜査を進める予定です。それから私来る気も、長期の心身への調教を受けた影響で、最近は体に異常が現れていて、具体的には教祖の男のペニスの映像や画像を見るだけで子宮がうずき、生きそうになってしまいます。こうした方法で多くの女性が凶悪な性犯罪者の男に抵抗できなくされ、性行為を断れず妊娠までさせられて、女性としての尊厳を蹂躙されていると考えると、絶対に許すことはできません。どんな手を使っても絶対に教祖の男を捕まえてみせます。報告、来る木誠です。潜入捜査開始から69日目、本日教祖様、教祖の男との夜時に参加することが決まりました。教団は女性信者に対し排卵日や妊娠しやすい時期を報告させ、毎日いわゆる危険日の女性を集めて教祖の男との性行為を行わせています。また女性信者が妊娠した場合、その子供を男性信者に育てさせる、いわゆる託卵と言われる方法で教祖の男の肩代わりをさせています。男性信者は普段から女性との交流や交際経験のない、いわゆる恋愛弱者男性をターゲットとして、女性信者との恋愛や結婚を引き換えに教祖の男の子供を託卵し養育させているようです。しかしこの件についても男性信者も全員が教祖の男による託卵を心から望んでいると答えていて、具体的な法令違反としての立件が難しくなっています。ですが、このままでは被害者が増え続ける一方です。私の心も体ももう限界です。ですので私は本日の夜伽で教祖の男の強制わいせつの証拠を抑え、何としてでも捕まえるつもりです。私にもしものことがあり任務が遂行できない場合に備え、 捜査の過程を記録したこのテープと教団内部から持ち出した資料を所定の場所に隠しておきます。どうか何としてでも卑劣な性犯罪者の男を捕まえてください。あとはお願いします。
これが過去の私。教祖様に愛を教えていただき、聖女としての使命をお与えいただく前の、濁り、汚れていた頃の私です。この最後のテープを録音した後、私は教祖様とのおよとぎに参加させていただいたのです。そして、教祖様がお部屋にお出ましになって、教祖様のおちんぽを一目見た瞬間、子宮がうずき、頭が真っ白になりました。自分の中のメスの本能が、このオスに服従したい。屈服して組み伏せられて、女性としての一番大切なものを奪ってほしい。そう強く感じているのがわかりました。女性全員で土下座をして、教祖様を迎え入れている時も、教祖様が一歩一歩こちらに近づいてくるのを感じるだけで、子宮から頭のてっぺんまで強烈な快感が押し寄せてきて、私は少しの刺激でも与えられればすぐに絶頂してしまう極度の興奮状態になっていました。そして教祖様が私の前まで来て、視界の端に教祖様のつま先が見えた瞬間、私は盛大に潮を吹いて思いっきり行ってしまいました。裸で土下座しながら潮を吹いて絶頂し、おまんこから愛液をだらだらと垂らしながらビクビクと痙攣する私の姿を見て、教祖様はおちんぽを勃起させてくださり、私を一人目の相手に指名してくださったのです。ベッドにおかけになる教祖様の前に立った時も、私は今にでも行ってしまいそうな状態でした。ですがこの時私の体は完全に教祖様に屈服し、メロメロになっていたにもかかわらず、心の中ではまだ教祖様を性犯罪者だと自分に言い聞かせ、捕まえなければいけないと必死に思い込もうとしていました。およとぎが始まると前儀などはせず、教祖様はその太くてたくましいおちんぽを私のおまんこにあてがい、奥まで一気に突き上げられました。そのたった一月で私のすべてが変わりました。今までの人生に味わったことのない幸せに満ちた絶頂、ただの絶頂とは違う三つ四つの絶頂が同時に来るようなものすごい快感と幸福感。一秒前まで目の前の男を絶対に許さない、必ず逮捕してやると恨んでいた私が、好き、このおちんぽが好き、愛してる、このおちんぽなしじゃ生きる意味がない、教祖様のために一生を捧げたい、教祖様の赤ちゃんを産みたい、一人でも多く教祖様の子供を産んで一生をかけて育てたい、自然とそう思うようになっていたのです。私の中の憎しみが愛に、疑いが信じる気持ちに変わったのです。私はその場で教祖様に土下座して全てを告白しました。自分が潜入捜査官であることも、つい数分前まで教祖様を性犯罪者だと決めつけて逮捕しようとしていたことも、教祖様を愛していると嘘をついて自分の都合のためだけに愛のないセックスをしようとしていたことも、そして私の残した捜査テープや
持ち出した証拠資料の隠し場所を伝え、警察よりも先に回収してもらうよう教団の方々に懇願しました。私は全てを告白し、悔やみ涙を流しながら何度も謝りました。そんな私を教祖様は許し愛してくださったのです。教祖様は裸で土下座する私に近づくと、その場で床に押し倒し、おまんこにおちんぽを入れて子宮をガンガン突き上げる激しいセックスでたっぷり愛してくださいました。動物の交尾のような野生的で乱暴なセックス。教祖様の大きな体で体重をかけられながら、たくましく巨大なおちんぽを容赦なくおまんこに打ちつけられて、教祖様のおちんぽで子宮を押しつぶされるたびに、私は深く行ってしまい、激しく疲れると連続で思いっきり行きまくってしまいました。そうして絶頂するたびに、心も体も満たされる幸せで気持ちいい愛の喜びを実感して、行くたびに教祖様をもっともっと好きになっていきました。途中からはずっと行ったままの状態で、ものすごい快感で頭がおかしくなるほど感じてしまい、それからはもう教祖様のおちんぽと気持ちよくなることしか考えられなくなっていました。そして最後は教祖様も行きそうになり、大きなおちんぽを根元までしっかり挿入して、私の子宮に直接ドクドクと愛の種をたっぷりと注いでくださいました。教祖様の温かく神聖な愛の種が子宮に注がれるのを感じながら、私も今までで一番深く気持ちいい絶頂を感じてしまいました。教祖様とのセックスの後、私は一旦聖女様たちに連れられて別室に行き、入念なボディチェックや嘘発見器、催眠術などを用いた尋問を受けました。ですがこの時点ではもう私の心も体も 100% 教祖様を愛し、教祖様のおちんぽを求めていたため、聖女様たちもすぐに袖を理解してくださり、教祖様のおそばに戻ることを許してくださいました。そしてお部屋に戻って、教祖様が他の女性とセックスする様子を近くで見たり、唇やおっぱいを使ってお手伝いしている間も、私も興奮して何度も絶頂しました。そして教祖様が女性の膣内にお射精されるときは、毎回私も一緒に行ってしまいました。ちなみにこの時のおよとぎで、私は教祖様の神聖な愛の種で妊娠し、長男の幸喜を授かることができました。教祖様の子供を授かることは、女性として誇らしく、この上ない幸せと名誉を実感できる、私たち女性にとっての至上の幸福です。およとぎの翌日から、私は二重スパイとして、警察内部の情報や機密を教団に提供し続けることにしました。愛する教祖様のために、お役に立てることなら何でもするというのは当然でした。私の ID を使って警察内部の情報を可能な限り引き出して、教団に提供、教団に捜査の手が及ぶ可能性が低くなるように、元のデータを書き換え、できることをすべて実行しました。また、本来は機密にあたる警察内部の職員リストを教団に提供し、若い女性警官が教祖様のおちんぽを入れてもらえるように工作のお手伝いもしました。今では合計56名の女性警官が会員となり、教祖様のおちんぽで愛を教えていただき、そのうちの22名はすでに
教祖様の子供を妊娠しています。また、過去に性被害に遭った女性や、悩みを抱えている女性の情報も、警察のデータベースから抜き出して、教団に提供し、今まで合計200名以上の女性を教団へと導き、教祖様のおちんぽと結ばれるお手伝いをさせていただきました。そして、その功績を高く評価していただき、先日、第41聖女として、教祖様のおそばにお仕えすることをお許しいただけたのです。これからも一人でも多くの女性が教祖様のおちんぽで愛を教えていただけるよう、そして教祖様に一回でも多くおちんぽで気持ちいいお射精を楽しんでいただけるよう、私の心と体、そして警察官としての地位やスキル、知識、権限、人脈、その他人生のすべてを差し出させていただきたいと思っています。私は現在4人の子供を教祖様に授けていただき、それぞれ別の男性会員の夫たちに養育させてあげていますが、もちろん今後も教祖様にお呼びいただければいつでもおまんこを差し出し、私の子宮を教祖様の愛の種を注ぐための器として使っていただき、5人でも10人でも教祖様の子孫を残すという女性としての役目を果たしたいと考えており、そのための美容やスタイル維持、乳トレも日々頑張っています。こうして仕事とプライベートの両面から教祖様と教祖様のおちんぽにご奉仕することが私たち女性の生きる目的であることを忘れてはいけません。本日は聖女の回顧録として私の人生を振り返りながら、一人の女性として本音をお話しさせていただきました。何か一つでも皆様の参考になっていれば幸いです。